今日は最後に素敵なお知らせがあるよ。アップ、
ちょっと待て、そんな人だよ、そんな人だよ、そんな人始まるよ。
そんな人、
はい、レアなそんな人第11回スタートします。今日お届けするのは雨宮と
石井と
竹内と
斉藤でございます。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雨宮さん、
はい、
iTunes のですね、そんな人のレビューがあるのはご存知でしょうか。
はい、お、実は知りませんでした。
嘘で、本当ですか。あのね、ここにね、あのコメント新しいレビューがついたんでご紹介したいと思うんですが、
はい、
のぶすみさんという方がですね、はい、レビュー書いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル素晴らしいですよ、うん、新そんな人は楽しい、
うん、
前のそんな人はひどかった、
あ
ら星5つ
ああれ、うん、
読みますよ。雨宮さんが入ってから本当の意味で IT 番組になったと思います。
あ、嬉しい。
いろいろ情報も得られるし、 MacBook Pro への熱い思いを聞くことができたし、雨宮さん入ってくれてありがとう。
お、
うん、このようなコメントをいただきました。
今
大丈夫ですか。
落ち着きなさいよ、落ち着きなさいよ。
言いました、本当に。
本当ですか。
あ、本当だ。あ、嬉しい。
ね、ね、じゃあここね、じゃあその前のそんな人がひどかったについてちょっと僕ね、うん、弁解をさせてもらおうかなと。いいんですよ、雨宮さんが素晴らしいは、まあ、置いといて、
うん、
すごい、
うん、置いといたんだ。
そうそう、うん、そんな人っていうのが、まあ、今ここ最近ね聞き始めてくれた方は知らないとは思うんですが、うん、前以前に雨宮さん、斉藤さんが、ね、入る前、もっと前には、うん、私と竹内と、まあ、もう一人の方と、ある方と、はい、ずっとやってたんですよ、
うん、
でその頃は、じゃあなんでそんな人始めたのって話ですよ、
うん、
じゃあまだ今でもあるそんなことないっしょというね、
うん、
これがあれですね、そのジャンルとしてコメディに入ってる、
はいはいはい、
でコメディがすごくね、競争が激しいんですよ、
うんうん、
で、じゃあちょっと競争の激しくない、このテクノロジーというジャンルの方に一個番組作ろうぜと、
うん、
そしたらちょっと目立つんじゃねえ我々もみたいな感じで始めたのがそんな一途なんで、
そんな安易な考えで、そ
う、最初から IT の話なんかしようなんてこれっぽっちも思ってなかったんで、
目指した方だけなんだな。
そうそうそうそうそう。なのでね、そんな一途、前のそんな一途ひどかったっていう評価は正解です。確かにひどかった、うん、IT の話なんか一切してなかった。
あ、うわ。
今はね、その頃の配信は一切聞けなくなっちゃってるんでね。
残念、
うん、そんなことをね考えてたわけですよ今週。
なるほど、ね、
私は、で雨宮さん、今週は何の話するんですか。
もちろん iOS4.2 ですよ。
来ましたね。
入れました、みんな。
はい、入れました。
はい、入れました。
私も入れました。
雨宮さん、もう全然入れましたよ、ね、
入れました、
もちろん、当然、
はい、
で、
うん、
もうそれの最新レビューをとりあえずですね、まあ、他の番組でもね、ちょっとやってますけど、うん、うちも詳しい情報をちょっとお流ししようかと。
お、
う
ん、これ知らないうちにあれでしたよね、 4.2.1 になってましたよね。
そうそう。なんか 4.2 はね不具合があったということでね、うん、見送りになりましたんでね、
うん、
では早速一つ一つ言っていこうと思うんですが、
うん、
これ iOS4.2 ほとんどその iPad のですね、
うん、
恩恵がまあ大きいわけですよ、
うん、
で、私 iPad を持っておりませんので、ここはちょっとね、石井さんと竹内さん iPad 持ってますもんね。
持ってますね、
持ってますね、はい、はい、
そこをちょっとどんなもんかレビューして
あれもう丸投げですか。iPad はまあかなり今回はね、うん、このバージョンアップ望んでた人多かったと思うんですけども、うん、
楽しみでしたね。
まあ、一番大きいのがマルチタスク対応、
はいはいはい、
あとフォルダ分けができるようになったと、
うん、
でいっぱいアイコンがとっちらかってた方はもう今 iPad ユーザーはみんな整理してるんじゃないですかね、うん、きれいにね、
きれいにね、
で今までマルチタスクを知らなかった人たちはいっぱいなんか常駐したままでなんか最近多いなって思ってる人も多いかもしれないですけど、
うん、ちょっとそこで、実際入れてみてですよ、
うん、
でそのほら常駐するじゃないですか、
うん、
やっぱ重くなりました。
いやあんまり、
うん、あんま変わんないですね。
変わんない、
もう全然その重さ的ななんかこうもっさりしちゃったとかそういうのもない。
全然ない、
全然快適ですよね、
うん、だからといって、うん、じゃあ今までの使い方が大きく変わったかっていうとそうでもないんですよ。
うーん、
僕の使い方がそうなのかもしれないですけど、主に使ってるのが家の中で要はサファリでホームページ見るとか、
うん、
その程度なんで、
うん、そうですね、
うん、あと本読むとかって今までだからバージョンアップ前と使い方としてはあんま変わらない、
うんうんうん、
で正直言ってあんまりなんかバージョンアップしたって感じしないんだよね。
まあね、たけさんは iPhone4 も持ってるからね。
そうですね、 iPhone4 と一緒だからね。
iPhone4 でも慣れちゃってる、
そうそうそう、
全部入ってるあれだからか、
うん、あ、
やっと一緒になったって感じで、
うん、うん、あとはあれじゃないですか、これはもう iPad だけじゃないですけど、
うん、
何でしたっけ、エア
プレイ、
プレイプレイ、あ、そう、エアプレイ、
プリント、どっち
エアプレイ、
プレイ、はい、
これがやっぱり大きいかな。
あ、これは竹内さんはね、大きいですよね。
うん、
Apple TV 持ってますからね。
Apple TV、後でちょっと Apple TV の自慢しますんで。
うん。
うん、
するの？
するするするする。するよ、もう今日そのために僕今日来てんだから。
あ、そうなの、う
ん。だからまあまあ、iPad のバージョンアップそんな感じ。次。
わあ。わあ。エアプレイはその時にちょっと付随してちょっと言ってもらって。
うん、
でいいですよね。で、多分 iOS 4.2 で結構みんな嬉しがってたというか、iPhone もしくは iPad もしくは iPod 探しの機能が無料になった。
ああ、
これ、はいはいはいはい、
試しました？
試してない。
試しましたよ。
おお、さすが、はい、さすが石井さん。
今まではモバイルミーの、一つの機能として有料でできてた機能なんですが、ここだけがなんか分離した形で、
うん、そうですね、はい、
Apple、違うわ、iTunes アカウントかなを持ってれば、この iPhone を探せる、なくした時に、はい、iPhone をね、違うデバイスやネットから探せるという機能が、はい、
はい、あれモバイルミーの登録はしなきゃいけないとかって何かで書いてあったんだけど、それはしなきゃいけないの、石井さん。
それ一応登録になってましたね、はい、
じゃ無料だけど登録ができる、
はい、登録はしますね、はい、
はいはいはいはい
はいはい、
登録はするんですか。
そうですね、登録になってましたね、う
ん、書いてあったよどっかに、
はい、
だから要はモバイルミーの無料だけど登録をして、そのはい、モバイル口が満点、モバイルミーの、ID を使ってそのアプリを動かすん
ですよ、ね、そうですね、
うん、
モバイルミーの機能ですもんね。
そうそうそうそう、
はい、
そうなんだ。あ、てっきりほら、うん、まあ、僕ほら喜んでて、まあ、試そうとしたら試してなかったんですけど、
うん、
これ対象機種が iPhone4 もしくは iPad、 それから iPod タッチの 4G
そうなの。
そうなんで、僕 3G ユーザーにはちょっと悲しいお知らせだったというね。
ああ、もうあれが 3G とか 3GS ユーザーはもうなくしたらそのままほっとけと
4に変えろと、
4に変えろと、
変えろと、
そうですね、
もしくは金払えって
感じ、ね、金払えと、モバイルミー登録しろと
そうそうそう、
いうことです、
ね、でもモバイルミー登録すれば 3GS でも大丈夫なんですかね。
そうそうそう、らしいです。
うん、じゃあ無料の分だけがダメだと。
なんでだろうね。でもね、
同じじゃないですかね。
うん、まあ、そこの線引きはちょっと分かんないですけど、
ね、分かんないですね。
実際iPhone4 と、iPhone3G を持っていると、 iPhone4 で、例えばその iPhone を探すっていう機能のアカウント、 いわゆるモバイルミー、うん、モバイルミーのアカウントなのかな。僕が得た情報だと iTunes アカウントで行け
た。iTunes アカウントで行けました。
ですよね。
はい、
iTunes アカウントで、その2つのデバイスを登録すると、だから iPhone 3GS の方も、無料で探せると。
うん、でもね、これ必要？
いや、試した感じでは使うかなって感じです。
だってこれ落としたら。まずこの機能が入ってるって分かれば、
うん、
僕それ拾ったらまずそれオフにするわ、
うん、
あオフ。
いや悪意があって、うん、悪意があってこれこの iPhone 拾ったぜ、じゃあこれ俺のものにしちゃおうなんていう悪意があれば、
うん、
まずオフにするよね、
まあ、先にね、
うん、したらもうダメなの。
それオフ、まあ、ほら結局ほら、落としちゃって、すぐにほらそのいわゆる外部ネット上から、
うんうん、
パスロックをかけたり中のデータ消したりができるんで、ね、
うん、
ああはいはい、
そうだから早いからですね、
そう対象が早ければ問題ないんでね、
ああはいはいはいはい、パスロックかけちゃえばいいのか、
そう、
ああね、でも電源消しちゃえばいいんだよね
そうねそうなっちゃうね
だからなんかね、どうもね使い道あんのかなみたいな。
だって そんなこと言ったらだって iPod Touch なんかほら Wi-Fi 環境がなきゃどうしようもない話や
った。そうそうそうそう。
じゃあ登録したってで、ね、なーってなっちゃえばからね。
ですよね。でもこれ使えるんですよね iPod Touch ね。
一応
最新のやつは使えるわけですよね。ね、何のためだ。
わかりません。わかりません。まあ、さあ次行ってみようか。
次行きましょうか。
はい。はい、他に言うとあとエアプリントですね、先ほどちょっとポロッと出しましたエアプリント、はい、これが、iOS のそのデバイスから、ドライバー云々とかねもう関係なしに、うん、自宅にある無線 LAN 環境、まあ、Wi-Fi 環境にあるプリンターから印刷できると。
うん、
ただしヒューレットパッカードのみね。
そう一応現状ではヒューレットパッカードの
5機種、
うん、出てるのが5機種のみ対応と。で僕がそのヒューレットパッカードの持ってるんで、まあ、試しましたが、
はい、
一応こうサファリこう念のため開いて、
うん、
普通にこうなんかあの下の方にねこう なんていうのかな、右上にピロッとこう出てる矢印みたいなアイコンがあるんです。そこプッと押すとのプリントってあったんで、
うん、ありますね、
うん、そうプッと押したらもう、すぐ、何そのプリントの名前が出てきたんで、もうプリントってボタンを押したらすぐ出てきましたね。
お
あれ対応してるのっていうのは、
うん、
サファリと
写真
メール、
はい、
うん、あメールまだやってないですね僕。
メールがね印刷できるといいんだよな。
メールできますか。
メールできる、
わから
ない。ほらごめん僕ほらキヤノンのプリンターしか持ってないから
買っちゃったばっかだからね
ちょっと雨宮さんちょっとテストして今この、ま、この場で、
ま、マジでちょっと待ってください
なんか予定にないことをさせると急にドギマギするね雨宮さんってね。
できますね。できますね。
できる。
メールからあありますね。
ああ
プリントできます。
これはあの要は他に今後開発される要は普通のアプリにはこの機能ってのは開放されてるんですか。組み込もうと思えば組み込めるってことなのかな。
組み込めるんじゃないですか、
うん、だといいよね。どんどん対応のアプリが出てくるとね、うん、
増えてくれると、
そうすると多分あのグッドリーダーあたりとかが多分すぐ来るんじゃないですか。
ああですね。だといいですね。
で、これその5機種を持ってない以外の方、
うん、
でも印刷ができる。
本当ですか。本当ですか。
本当ですか。
僕のようにキヤノンのプリンターしか持ってない、
うん、キヤノンやエプソンとかのプリンターでも、いけるそのなんすかアプリがございますんでね。
ほうほうほう
ほうほうほう。
ヒューレットパッカードのプリンター持ってないよっていう人でも問題ございません。問題ないっていうとあれですけどね、
うん、
これ石井さん入れていただいたんで実際試していただいたんですよね。
そうですね、はい、早速、ダウンロードして試したんですけど、
うん、アプリの名前が、はい、エアープリントハッアクティビターっていうのかな多分ね、
まあ、そんな感じですね。
これ、はい、あのホームページの方に貼っておきますんで後であのちょっとリンクちょっと踏んでもらって見ていただければと思いますと。
はい、
で iPhone iPad で、これ 石井さんこれ Mac の方にも入れるんですよね。
そうです、これを Mac に入れるんですけど、うん、プリンター共有機能を有効にしてくれるユーティリティって感じで、
うんうん、
はい、これをオンにすると、ユーティリティの方を書き換えてくれて、エアープリントができるようになります。はい、
じゃあこれとりあえずMac 立ち上がってないとダメってことです
かね。そうなんですよ、 Mac が立ち上がってて、USB でもいいんですけどつながってるプリンター、
うん、
これが、オンになってれば印刷できます。
でも、はい、でもさそれでもさ、今までじゃあ、 iPhone に来たメールをじゃあプリントアウトしたいなっていう時は一回これをメールをパソコンで登録してるアドレスに転送して、うん、そっからプリントアウトしなきゃいけなかったわけだから、
はい、
それ考えると楽だよね、
うん、楽です
ね、アプリは、うん、そんなにメールをたくさんプリントすることがあるんですか、
うん、
仕事とかかな。
仕事もそうだし、仕事でも僕 iPhone 使ってるけど、
うん、
そういうのもあるし、ほらそんなに来たメールとかも、
ああそっかそっかそっか、
全部プリントアウトしますんでね。
あと愛人から来たメールとか、
ね、そうね斉藤さん、それは、内緒。
あ、はい、
言っちゃダメ。
わかりました。
あえて証拠を作るんですか。あえて。
そうですね。そうね。そんなバカなやつはいないよって。
あえて証拠を残すんだ。うん、それと、まあ、細かいところで言うと、うん、あと何ですかね。iPhone、iPad の方だと他に何かありましたっけ。
あのね、iPad の方は右のボリュームの上についた。あれの機能が変わったね、
うん、
今まで画面ロックっていうか回転ロックだったのがミュート、音声ミュートに。
そう、これはねどうかと思うんだ。
そうですよね、
あれ結局 iPhone に合わせたんだと思うんだけど、
うん、
あれダメですよね、石井さんね。
ダメですね、
ね、やっぱ iPad はミュートよりも回転をさせるかさせないかっていう、
それがスマートにできた方が
の方が絶対いいわけだから、
うん、
だからせめてさ選択できるようにしてほしかったよね。どっちの方がお願いしますか、
はいは
い、なんかね、もう一回言ったら聞かないんだアップルは。これはこうしますってさ、もうねユーザーに任せてくれよっていう。
まあ仕方ないですよね。それで今度回転ロックがそのなんだ、マルチタスクの画面の方へ、
バーの中に、
ね、
はい、ですね。
ただあれですよね、一緒にほら画面の明るさのバーもあるじゃないですか、 iPad の方は。
うん、あるある、うん、
あれ欲しいですよね、iPhone に。
ああ iPhone にはない。
ああそうですね、
iPhone の方にはないんですね。
そっか、
ただ iPhone の方にも、マルチタスクの画面ピュッと出して、
うん、
ホームボタンをダブルクリックして右にスライドすると今まで通り回転ロック、iTunes の、 再生とか、うん、何曲送り、う
ん、はい、
と iPod のアイコンがあって、さらにまだフリック右にするとそのボリューム調整出てくるんですけど、
うん、音量ね、はいはい、
音量調整出てくるんですけど絶対いらない。
あの音量はいらないね、
あっちまでいかないですね。
そう、いちいち2回何だって手数すごい多いですからね。それだったら普通にこう横にボタンついてるんで、うん、そっち押せよっていう話にな
るので、ていうかですよ、ていうかですよ、iPhone は明るさ調整って自動でやってくれるんじゃないの？これ違うの？
そう、いや自動でや
るけど、
そうやってくれるんですけど、いやもっと落としたいとかあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
でも布団の中入ってね、こう、うん、実際いじってみると、いやもっと落としたいっていうのがあるんですよ。うん、
ああ、
そういうことなんで布団の中でいじるんですか？
そうですね。
うん、
どんな動画を見てるんですか、雨宮さん？
布団の中。いや、ね、寝る前にメールチェックとか。
誰からのですか？何人からですか？それは。
仕事メルマガとか、何人って一つしかないじゃないですか。
そんなとこですかね。
そうですね、
そうですね。あとねちょっと文句が言いたかったのが、iPhone4 ですと個別になんか着信音が今度設定できるようになったんですよね、人別に。
あなた、はいはい、それ重要だよね、
重要よ、うん、会社からかかってきた電話はこの着信音とかできるんですけど、何でもねそれが17種類着信音が増えたんですよね、
うんうん、
なんですけどそれ iPhone4 だけなんですよ。
え、そうなの？
そう、 3GS はね、
確
かそう6個ぐらいしかないんですよまだ。デフォルトのままで。
石井さんその辺ね、我々 iPhone4 ユーザーは分からないね。
そうですね、
知らなかったね。
あ、知らなかったです。
あ、 iPod Touch とかってどうなったんですか、斉藤さん。
いや、そ全然そういう機能なんて知らなかったっすよ俺。
でメールは受けられますもんね。
もちろん受けられますよ、
当然だからね。
だってそうです、
あれでも iPod Touch に着信音っていう、だからそのメニュー項目がないんじゃないですか。
そうなんだ
よ、
そう、電話機能がないんで、
うん、
あ、じゃあ着信音、メールの、
うん、
メールの着信音が
変えられるんですよ。あ、メールの着信音はですね、うんうん、タッチシリーズは現状では変えられません。
あ、変えられないんだ。じゃあ iPhone4 だけなのか。
そう。
ああ。
なんでそれぐらい一緒にしてくれてもいいかなっていう。
だからね、もうね、 3G と 3GS を切りたがってるんですよ。
じゃあ本当にその感が今回は大きいですよ。
絶対、
まあ、すごい切られた感じありますもん。そ
う、あの、なんていうんですか、アップルの黒歴史といいますか、うん、こうほらもう
ね、
そう、 ここまでのユーザーはまだ生きてるけど、もうそこまでのユーザーは、そうそうそう、はい、さようならばアップル平気でやりますからね。
MacOS とかはみんなそうだからね。
そうですからね。それでみんな泣く泣く買い替えるってやつですからね。
そうそう、ソフトから全部買い替えなきゃいけないっていう。
買い替えなきゃいけなくなっちゃいます
。そうですね。
それはね、アップルのいけないとこだよね。
あ、でね、あのね、うん、4.2.1 になってからですね、
はい、
具合がございまして、私の方でね、うん、あの、ですね、あの、まあ、ちょっと宣伝になっていますけど、うん、あのツイッターの方でですね、あの今日のスカイツリーっていつも仕事行く前にスカイツリーの写真撮ってるんですよ、
うん、やってますね、
うん、そうなんですよ、うん、
見てる見てる、あれは素晴らしい、
うん、楽しみで、ありがとうございます、
うん、素晴らしい。
それでね、あの主に使ってるアプリが、あのプロ HDR っていうソフトアプリを使ってるんで、るわけなんでございますけど、
はいはいはい、
これがですね 4.2 にしてからですね、どうも言うこと聞いてくんないんですよ。
おお、え、取れなくなった。
そう。
取れるんですか。
ね、これがまたね、あの取れる時と取れない時がある
んで、不安定なんだ。
そうなんですよ。すっごく嫌で。
厄介だな。
ね、そう、あ、まあ私、あのこの収録日の前日ですね、そのまあ 4.2 にした後ですよね。あの、うんうん、前日というか。ね、スカイツリーの前まで行っていつものところで取りにかかったら、
うん、
もうあの途中で止まるっちゃうんですよ。止まるっちゃうんだって、止まっちゃうんで、
うん、あの処理中に止まっちゃうっていう感じですか。
そうなんですよ、あのあ、とりあえずシャッターは降りる感じなんですよね。
はいはいはい、
このプロで、あの HDR っていうのは明るい露出と暗い露出を取って、で HDR 画像を作るタイプのアプリなんですけど、一応だから2回シャッターちゃんと降りる、音もするし処理してるよってやるんだけど、でその後にね、プロセッシングって出るんですよ、
うん、
だから処理中よっていうのが出るんだけど、そっから動かなくなっちゃうの。
あ、その報告結構ありますもんね、他のアプリでも、
うん、
あのね、アプリ多い多い、まだね、あの対応を完璧にしてないようなのが多い、
うん、
多分アプリの方の対応待つしかないね。
ですよね、これはね、
うん、多分すぐ来ると思いますよ、
うん、
まあ、今非常にそれがね、今痛くてね、もう2日それで失敗して写真が上げられてない状態で非常に泣いている状態なんですけど、
ね、
あれね、写真ないとね、斉藤さん生きてるのかなって心配してる人多いと思うんだ
よ、うんうん、俺もそう思います。
あれが本当にあの なんだっけ、 どっか の、 あの電気メーカーが出したら、ほら、あのおじいちゃんおばあちゃんにほら電気ポット使うの、ね、あれと一緒ですからね今、うん、
そんな感じ。
そうね、いや、もうじゃあ、まあ、でも僕もいくつかありますよ、うまくいかないアプリとか。
ありました、
うん、あるある、結構なんかね、落ちることが多くなった、アプリ、一部のアプリ。
そうですか、
うん、決定的にダメってのはないんだけど、
うん、
なんかよく落ちるなとかっていうのが多くな
る、うんうん、僕の使ってるアプリだと今のところはないですね。
あ、僕もないですね今のところは。
じゃあ僕もないってことにし
てじゃあ僕もない、
ね、じゃあみんな優秀だね、 OS ね、 iOS4.2.1、
ね、さすがジョブスは違うよ、
うん、
何を言うてんねんな。
不具合と言ったら、ちょっと一個思い出したんですけど、
はい、
4.2 を入れると、中の iPod の曲が全部消えると。
そうなんですよね。
で、iPhone4 のみ と言われてたんですが、石井さんと竹内さんはそれございました？
ありました、
ありました。
あの気づかずにその日会社に持ってっちゃいました。
そう、あ、そうですか。
で音楽聴こうかなと思ったらねえよっていう
俺と一緒だ
あの僕は気づいたんですけど、で同期をさせれば治るって聞いたんで同期させたんですよ、
うん、
で会社に行ってちょっと聞いてみようかなと思って聞いたら、アーティストのアルバムのアートワークが入れ替わってるんですよね、
うんうん、おお、はい、それはないな今のところ。
あるアーティストの聞こうと思ったら
違うアーティストの
ポッドキャストの方からのアートワークが来ちゃった、うん、アートワーク
が待ってたっすね、
はい、そうなんですよ。
おい、なんか中不安定だよね、なんかね。
そうですよね。
その不具合初めて聞きましたね。
だきっとあれだと思うよ、 4.2.2 がそのうち出ると思いますよ。
まあね、なんだかんだ言ってくると思いますけど、ね、
うん、でももう 4.3 が来る、
なんか噂出てますね。
そう、
うん、
12月のやばいな、覚えてないな、何時、9日に、アップルの発表があるんで、そこで確か、次の 4.3 の発表もあるんじゃないかと。あ、9日だったかな、ちょっとごめんなさい、そこうる覚えですけどあ、うる覚えか、はい、
はい、了解しました、
うん、はい、
じゃああれですか、そろそろ私話していいですか？
あ、いいですよ
いいですよ
いいですか、
いいですよ、
は
い、
エアプレイに関わる、
はい、
うん、
もうこれからはですよ、 Apple TV は一家に一台いや一部屋に一台の時代がやってきます。
いうこと違ってやっぱ千葉リーヒルズに住んでるということがちゃうわな。
いや、あのね、あのね、 Apple TV いい、これいい、
そんなにいい、
いい、あのね、あのね、多分ね買う前のハードルが低かったんで、うん、相当
期待以上だったと。
そうそう、あの、そんなにあれだけど、まあ、8800円だし、まあ、ちょっといじってみたいし、うん、買おうかなぐらいの勢いで買ってるんで、
うん、
でも意外とね、いい、あのね、まずは、
うん、
あの、要はパソコンで iTunes 立ち上げてるじゃないですか、その中に入ってる音楽とか動画が、
うん、
まずリビングの大きなテレビで見たり聞いたりすることができるっていう、うん、それが一つ、
うんうんうん、はい、
でほら、中には、テレビが 5.1 チャンネル対応になってたりする人もいるじゃないですか、
はいはい
はい、でその人はちゃんと 5.1 チャンネルで聞くことができるのかな、それはよくわかんない
かななの、かななの、
うん、だからスピーカー、いいスピーカーつけてたらね、いい音で聞こえるじゃないですか、
うん、
っていうのがまずだから、動画を全部その iTunes 上で管理しとけば、
うん、
リビングでいつでも動画が見ることができる、
うん、
で今までみんなあれじゃわざわざ DVD に焼いてみたりしてたでしょ、うん、みんなで、そんな手間がなくなるっていうのが一つと、
う
ん、あとはいいのは、あの YouTube が意外といい、
結構綺麗なんですか？
綺麗、あのね、 YouTube 綺麗綺麗、あのやっぱり画質にもよるけど、 HD の画質の動画に関してはうちね46インチなんだけど、
はい、
その大きさで見ても綺麗、
へえ、
十分見れる。で、あのね、検索が楽、
うん、
で検索が楽に関しては、
うん、
あの一つ方法があって、
うん、
あ、 iPad かはい、iPhone でリモートっていうアプリが
出
て
る、はい、
これダウンロードして、
うん、
これで操作すると要は文字入力も当然楽だし、フリック入力も
できる
し、
なるほど、キーボードでね、う
ん、で上下左右もそのタッチパネル上でできるんですよ、
うんうんうん、
だからね、これ必ず、あの、付属のリモコンではなくて、
うん、
iPhone、iPad 持っている、Apple TV ユーザーは、
うん、
絶対このリモートっていうアプリはダウンロードして使うべき。
あ
でね、YouTube がよく分かんないんですけど、
うん、
そのこのアプリを使わないと日本語入力ができないんだよね、よく分かんないけど、
あのリモコンだけだとなんか英語だけ、
そう英語だけみたいな、これどうすんだよって最初思ってたんだけど、
うん、
アプリ落としたらもう普通に日本語入力もできるんで、
お
でこれ今までは YouTube でどうしてもみんなでなんか YouTube で面白いのあったからみんなでちょっと見てよっていう時に、
うん、
あの家のテレビ見る時に、
うん、
あの今まではプレイステーション3とか、
うん、
あとあの Wii とか、
うん、
あの辺でも見れるじゃないですか YouTube が、
うん、
あれでやってたんだけど、もう操作がめんどくさいのと、 あのなんかね、画面を拡大するのが綺麗に拡大できない、
ね、あそうですね、
そういまいち使い勝手が悪かった、見れないことないけど使い勝手が悪かったのが、うん、Apple TV すごい使い勝手いい、でね、映画もね1本だけ買ったんですよ、あ、まあ、正確にはあのレンタルをしたんですけどね、
はいはいはい、
まあ綺麗ですよ、
あの HD の方を、
うん、HD の方を一応借りたんですけど、あの予想以上に綺麗、十分見れる画質で、特になんか普通に無線 LAN で今つないでるんですけど、
うん、
特に遅延があるわけでもなく、途中で止まっちゃうわけでもなく、
じゃあ全く問題ないと、
全く問題ない、これ本当にね、一部屋にテレビがある部屋に1台ずつ持っててもいいぐらい、
はあ、ちょっと聞きたいんですけど、欠点らしきものはないんですか、うん、
欠点らしきものはない
っていうかさ
斉藤さん、
誰も46インチに突っ込まないっつうのはどういうことなのかなって俺ずっと思って今聞いてたんだよね
それで黙ってた
そこ
46インチに誰が突っ込まないのかとはいどうぞ、は
い、いや本当にね、これはね買いな、みんなマジで、で、動画とか、
うん、
要は家族で撮ったビデオとかね、
うん、
まあ手持ちの DVD なんかをね、
うん、
まあまあなんかある方法すると iTunes の動画に変換できたりするのかな、うん、個人で使う分には問題ないのかな、うん、どうなのかな、その辺は濁したいんだけど、
うん、
それ一括管理 iTunes でして、
うん、
で各部屋にテレビのある部屋に Apple TV さえ置いておけば、
うん、
どこでも動画を見ることができる。
どこでも動画。
そういうことですよ。
すいません、申し訳ございません。
で、あとはポッドキャストなんかも当然聞けるんだけど、
うん、
これいいよ。あのね、このほら雨宮さんが作ってくれたそんな一頭のアートワークがあるじゃないですか。
ね、
あれが。画面いっぱいに出るの46人
46日で広いリビングで、
そうそうそう、
自分の放送聞くのかい
いや当然ね、それはこっぱずかしいんでやってないんだけ ど、違うね、
うん、
この番組を聞いたんだけど、
うん、
その時何聞いたんだっけな、ポンシチを聞きました、 iPhone 大シチを聞きました、
お
もうあれですよ、もうシャロちゃんとヨイヨさんの声が 5.1 チャンネルで聞こえたかどうかは覚えてないんだけど
覚えてないのかい、
覚えてない、それは覚えてないんだけど、アイコンがバーンってできてガーン、もういいですよ、
へ
え、まあポッドキャストは多分ね、家族で聞くことはないと思いますけどね、バッテリーが逆に言うとほら、なんだキーノート、
はいはいはい、
ジョブズさんの、
うん、
ね、例の、
うん、
あんなのが再生できるじゃないですか、ビデオ
ポッドキャス ト、
う
ん、
その系はいいですよ、あれ綺麗綺麗、十分綺麗、
そっか、
うん、
いいな
じゃあ、一応来年ねテレビは予定してるので、
うん、
その時にじゃあ一緒に買った方が良さそうですね、
一緒に買った方がいい、もうというかね、今から買っといた方がいい、
うん、
多分ね、うん、ごめんなさい、うん、HDMI 対応の
違うね、違う、このね、これからクリスマス、お正月、お年玉ってあるわけじゃない、
うん、
ね、この時期に、はい、なくなるよ、
いや、来年なので大丈夫ですよ、年内じゃないですか、大丈夫です、
あとは忘れちゃいけない、エアプレイですよ、
うん、エアプレイ、
これね、いいじゃないですか、この要は iPad とか iPhone で出てる動画が、
うん、
そのまま再生してる動画がそのままテレビに転送できるわけですよ、
うんうん、
テレビ見ることができる、でかい画面で、ね、もしくは
なんでもあれなんですよね、アプリ上の動画、
うん、
YouTube じゃなくてそのほら、動画を見れるアプリ、まあ、数々あるじゃないですか、
うん、ある
あれのも見れるんですよね、確かね、
うん、でもね、僕が持ってるやつで対応してるやつはほとんどない、うんほとんどね、音声しか対応してないから、切り替えをすると Apple TV に切り替えてやると音だけはテレビから出てきて、
うん、
映像は手持ちの iPad とかで出てるっていう状況だから、これアプリが対応しないとダメなんだろうね。あ、標準のクイックタイムとかその辺はいける。
あ、うん、
YouTube とか、
あ、うん、その辺がもし対応してくれると、まあ、先ほど雨宮さんがお布団の中で見てたホニャララ動画も大画面で見られるわけ
でございます。そうですね、もう楽しさ倍増ですよ。
誤解の有無ね、そういう話にあるの。あの、そもそもね、あんなちっちゃい画面で見ないですから。
あ、やっぱでかい画面でもともと見る
タイプ。でかい画面で見てる。
そうじゃなくて、
まあね、
まあね、まあね、そういうことね、まあ、うん、だからまあこれアプリ対応待ち。だからね、今見えるのが、主に見えるのは、あの YouTube ぐらいなわけですよ。ね、でも YouTube は Apple TV で見れるわけですよ、
うん、
でわざわざ iPhone で無線 LAN で受けた YouTube の動画をまた、うん、あの無線 LAN で Apple TV に飛ばして見る意味がよくわからないと思って、うん、全く今使ってない。エアプレイ、
あれ、あの写真とかって見れるんですかね。
写真もね、見れるらしいんだけど、
はい、
よくわからない。
ああ、じゃあ撮った動画も見れるんですかね。
撮った動画も見れますね。
そこが需要があるんじゃないですか、やっぱ。
ですかね、
うん、家族の動画を撮ってそれを大画面で見ると。
そっかそっか、そういうことか、
手軽に見れるっていう、
うん、
あ、
家族みんなで見れるじゃないですか。
家族みんなで見れますかね、
うん、
じゃあ
でもなんか今ちょっと変な方向に行きそうになったような気がする
んだけど、あの、僕が今いい反応しなかったのは、うん、動画はあんまり iPhone で撮ってないから。
あ、そういう意味ね。
そういうこと、
はい、
はい、以上みんな、
はい、
みんなクリスマスには、
うん、
Apple TV をおねだりしようね。
竹内さんに。
違う違う違う、あの、それぞれそれぞれそれぞれの皆さんの心の中のサンタさんに。
俺の心の中のサンタさん、竹内さんだし。
なんでだよ。
なんか綺麗にまとめたような、まとまってない、まとまない。
もう雨宮さん締めてください。
はいです。そんな一途では皆様からのメール、ですね、お待ちしております。メールアドレスの方がですね、そんな it@0438.jp、 sonnait@0438.jp でございます。こちらの方に、先ほどですね、いただいたような嬉しいメールをお待ちしております。
はい、
さらにですね、公式の、ツイッターアカウントの方がそんない2010、 sonnai2010 になります。こちらの方でも、ですね、感想の方お待ちしておりますのでよろしくお願いします。さらにブログですね、ヤフー、グーグルなどでカタカナ、じゃあごめんなさい、ひらがなでそんな it と打っていただければ一番上にありますので、そちらからブログの方をご覧ください。
カタカナでも大丈夫だと。
本当に
分かんないよ、分かんない、ごめんごめん、
カタカナダメだと思うな。
カタカナで検索したことないな。で、ですね、そんなプロジェクトとして、公式のツイートキャスティングのアカウントがございますので、それのご紹介もしますと、それが、アカウント名がそんない p、プロジェクトの p ですね、最後はね、 sonnaip、プロジェクトの P、 こちらの方ですね、ツイッターの方もまあフォローしていただいて、ツイキャスビューアー、ツイートキャスティングビューアーというアプリの方で通知登録していただけると、そんないメンバー、アメミヤ、僕アメミヤと、石井さん、斉藤さん、竹内さん、吉安さん、まあ、5人がですね、どこかでツイキャスをポロンと始めますんで、それが手軽に見れると思いますので、それも通知登録お願いいたしますと。
はい、
はい、じゃあいいですか、私の方から。
はい、
今週配信のそんなことないっしょ第11回のお知らせでございます。
はい、
今週はですね、紙の年賀状を出そうぜ、
うん、
合ってる、斉藤さん、
うん、なんかちょっと違う気がするけどな。
違うの。
いや、みんなあのメールが多いじゃないですか最近ね、年賀状、
はい、
ね、メールが多い中で、ね、紙のちゃんとした手書きのこういう年賀状を出そうよと。でなぜ出さなきゃいけないかという4つの理由についてですね、熱く熱く語っておりますので、よかったら聞いてください。はい、
もう4年出してないんでね。
4年出してないんだ。じゃあ雨宮さん、必ずそんなことないでしょ、聞いてください。
あの聞いても出せないので。あの出せない理由
ってあるじゃないですか。あ、もうなんかもうそれちょっと暗くなりそうだからやめましょう。 であれですよね、雨宮さん、メールの方結構いただいてるんですよね。
はい、
だけど今日ねちょっと時間なくなっちゃったんで、うん、また次回読みましょう。
はい、そんなところでよろしいでしょうか。もう言い残したことございませんか。
はい、はい、あとがですね、このあと、
はい、
番組冒頭でですね、わけわかんないことを雨宮さんと斉藤さんが言ってたと思うんですが、この、エンディング終わった後にですね、
はい、
ちょっと楽しい楽しいビッグな、
oh, yeah.
超ウルトラスーパーデラックス告知がございますんで、
おや今詰まったね、
うん、絶対聞いてねっていうことで、ね、
聞いてね、
うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
それでは今日お届けしたのは雨宮と
石井と
竹内と
斉藤でございました。
ありがとうございました。
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 このまま聞くんだぞ、
聞いてね。あれ、
では、
はい、
そんなことないっしょ並びにそんな一途、お聞きいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからですね、ビッグプレゼント、
うん、
ビッグプレゼントって言ってねえか一回も、なんとですね、うん、そんなことないっしょの方がですね、はい、皆様リスナー様のおかげで、うん、1000名のリスナー数を超えることができまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな一頭の方もですね、後から始まってるんですが、うん、早くも500名に達しようとしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そこでですね、
はい、
我々そんなメンバー今5名いますけども、
うんうん、
それぞれからですね、
はい、
リスナー様に対して。
うん、
リスナープレゼントをご用意させていただきました。
あとどどどパフパフパフ、
はい、今週からですね、
はい、
5週連続で、
うん、
1人ずつ、
うん、
プレゼントをしていこうと、
OK、
いう企画でございます、
yeah.
ということで、第1週目の今週なんですが、
うん、
斉藤さん、
はい、
斉藤さんがどうも素晴らしいプレゼントを用意していただいたと。
もうお客様も素晴らしいのを用意しましたよ。
ありがとう。じゃあ、はい、その商品をまずちょっとご説明から。
はい、今回ね、私が用意しましたのは
何キャラだよ。何ネットだよ。何ネット最強だよ。
まあまあ、まあ、真面目にいきましょうか。
はい、
ですね、私はですね、非常に申し訳ないところもあるんですが、ですね、うちのお尻に寝てたデジカメをプレゼントしようと思います。
申し訳なくないじゃないですか、全然。
あのですね、うん、そのこのあの、うん、どう言ったらいいな、うん、あのあまりいいメーカーではもちろんございません。まあ、一応あのカメラ系では有名なメーカーなんでございますが、まあカメラ本体としてはどうかなぐらいな感じでございましてね。
前置き長いからもう早くどんどん行きましょう。
は
い、
ですね、私がプレゼントするのは健康が、発売しております VS20FHD。ですね、
うん、
どのようなデジカメかと申しますと、あの三遊のザクティをちょっと想像していただくと近いかもしれませんが、
うん、
そんなようなああいうガンタイプ、
うん、あの片手で持てるってやつですね。
片手で持ってて、
うん、こう液晶ついてて、
ついてて、
レンズがついてて、
うん、いやそれ全部全部ついてんじゃねえか。で、うん、それをね、一台プレゼントしようか
なと思ってます。やったね、よいしょ。いやでもいいですよね、500万画素ぐらいあるんでしょ。
500万あります。
でフル HD、
フル HD も、1440×1080 の映像が撮れます。
はい、でかつ、うん、あれですね、メモリの方は SDHC が対応になっているんですね。
対応でございます。
メモリは当然ついてないと。
ついてない、
内蔵で少し容量が入ってるんでしたっけ。
うん、少しだけね。だからちょっと写真をちょっと遊びたいなぐらいだったら、
うん、
SD カードはいらないんですけど、まあでも SD カードは買ってください。そうですね、
うん、動画と静止画が撮れるという。
撮れると、
いや素晴らしいんじゃないですか。買ったらそれなりの値段するんじゃないんですか。
いやもう頑張った、おじさん頑張った。
頑張ったと思いますよ、これ多分ね。来週から続く4名、うん、 はちょっとプレッシャーになると思います、うん、これは
苦しむがいい
苦しむがいい
それは違うか、
まあ、あれですね、はい、じゃあこれは、パスワードではなくてキーワード、うん、
キーワード
が必要かと思いますんで、じゃあ斉藤さん、はい、キーワード決めてください。
そんなまた急な無茶ぶりするもんな。
急です、僕は常に急です。
うん、そしたら、うん、斉藤さんガッペムカつく、あ、長い
長いな長いな、もうちょっと短くしよう、うん、
じゃあ斉藤ラブで、
あ、斉藤ラブで、
ラブ で
ラブはあれですか、 LOV で、必ず LOV で、
LOV でなきゃもう、うん、あげません私もこれはあげないわ。
斉藤さん、
いや、もう斉藤ラブで、
あ、斉藤ラブで、じゃあお願いいたします。じゃあですね、この応募の方法なんですが、うん、まずですね、メールでお願いします、はい、メールアドレスの方はですね、そんな人の方を聞いていただいている方はですね、いつもとちょっと違うアドレスなんで、ちゃんと聞いてください。そんない @0438.jp、sonnai@0438.jp になります。ここにですね、件名が、件名にじゃあ、あれですかね、このキーワード書いていただけますかね。
あ、そうしましょうか、
ね。件名に、斉藤ラブ。
ラブと。
LOVE 間違いない、
斉藤はもうお好きなように書いてください。ひらがな、カタカナ、ローマ字全然 OK ですただラブだけは
LOVE じゃないと許さないと、
許さないと、
はい、でこの本部の方にはですね、ラジオネームと、
はい、
番組の感想、
はい、ぜひ感想、ね、
を、うん、軽く書いていただきまして、うん、お送りいただければ、はい、で来週発表したいと思います、当選者の方は。
はい、
ということで締め切りが、こういうのをね、全然ね、締め切りとかね全然用意してないのがこの我々の悪いところ。
さすが俺たちの武さん
ね。
ね、
来週のですね、今日配信多分してるのが、うん、いつだ、
うん、
多分29日とか30日に配信してると思います、
ね、あら、もう本当押し迫っちゃってるのね、
はい、なので、うん、締め切りの方が、
はい、
12月3日の午後9時までとしたいと思います。
わかりました
細かいですね、
いや
金曜日の午後9時まで、メールでドスドスといただければと、
本当ですね、
はい、思っております。
はい、
もう感謝の気持ちいっぱいで、
いっぱいでございますよ、
はい、今年いっぱいですね、最後の週まで毎週5週連続プレゼントしますんで、
いや、
うん、はい、ぜひ毎週そんなことないっしょ、並びにそんな人両方とも聞いてください、
うん、お願いします、
よろしくお願いします、ということで、
う
ん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
斉藤さんありがとうございました、
いや、もう